さんいかがお過ごしですか？西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介しています。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパン日本法人代表代理の龍太郎さんです。お願いします。
はい、今日は、ここ永田町内閣府にやってまいりました。今日は少子化担当大臣の野田聖子先生にお話を伺います。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。それでは今日のゲストをご紹介します。少子化対策担当大臣の野田聖子先生です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、早速ですけれども、野田大臣、今日はお忙しい中貴重な機会をいただきまして本当にありがとうございます。4月にですね、不妊治療の保険適用が始まったということで、大臣も不妊治療ご経験されていらっしゃるという、もういろんな記事で読ませていただいております、はい、でそういったことでですね、本当今日は楽しみにしておりましたので、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、まずですね、お伺いしたいのは、少子化担当政策大臣としまして、これまで、そして今どのようなことに取り組んでいらっしゃるのかというところと、今後の予定なども合わせてお聞かせいただけますでしょうか。
はい、現在内閣府特命担当大臣で、少子化対策をやってますが、合わせて子ども政策、女性活躍、男女共同参画、地方創生、そして孤独孤立対策っていう、多岐にわたって今岸田総理大臣から仕事を仰せつかってるんですけど、ここ、全て共通してるのはやっぱり人の在り方なんですね。これまでやはり私たちはどちらかっていうと、こう組織体が一つのユニットになって、そこを強くしたりすることで、国民それぞれ幸せになるっていうことで進めてきたけど、実際のところそうじゃないんじゃないかと。で、数字の結果だけ見ると、大変な勢いで少子化が進んでいて、いろいろ少子化対策で待機児童対策とか取り組んできたけれども、それよりもはるかに大きな力で少子化が進み、で人口減少に突入し、で必要な人材がそれぞれの職種にも足りなくなっているっていう現状の中で、もう一度やはり原点に立ち返って、この国のあるべき姿は何かで、それはやはり人への投資だろうということで、岸田総理がお決めになって、人へしっかり必要な投資をすることで、やはりこの国は人が作ってるんだと、質も量も人ありきの国なんだということで、さまざまな政策課題、問題点をクリアしていこうということで、進めている中、一番その人として見えない、その子どもたち、大人のお供みたいなイメージで、大人が幸せであれば子どもも幸せだとか、そもそも胎児に至ってはもう人とカウントされてなかったりして、そんなような、やっぱり今まで、きちっと捉えてなかったことを訴状に挙げて明らかにして、やっぱ抜本的な少子化対策をすることで、この国をやはり壊そうとしている人口減少という大きなマイナスの力に立ち向かっていこうというのが、少子化対策であり、並びにもうすでに進んでいる地方創生へのソリューションであり、さらにそうなるためには女性がやっぱりしっかりと自分たちの特性である妊幼性っていうか、子どもを妊娠し、そして育み出産できることが、その我々が別途与えられている社会人としての役割とも同時進行できるのが、定番になるような、全然定番じゃないんで、そんなことをするのが私の仕事で、まずその見える化っていうことでは、少子化対策は必ずしもそのいる子どもに対して取り組むことじゃなくて、これから生まれる子どもがちゃんと生まれるようにするための仕事だっていうことで、子ども家庭庁を作り、365日全ての国民が常に子どもという言葉を念頭に置けるような社会を 役所を作り法律を作ることで見える化する。さらに子ども家庭庁は周産期から始まるので、今までのように生まれてきた子どもに何をするかじゃなくて、生まれる前の子どもと女性をどう支えていくかっていうふうにレンジを広げて、で今男女共同参画の方では、日本っていうのは他の先進国と一番の違いっていうのは結婚ありきなんですね、
はい、
子供をその産み育てることは自由なんだけど、日本だけはなぜか結婚してからっていうこう、うん、たかがっていうかこう、
まあ、通年みたいなものがありましたですよね。
そうそうそう、意味ないような気がするんですけど、それがあるので極端に子供が生まれるじゃないですか。その割合はシングルっていうか法律婚をしてない女性から生まれてくる子供が極端に少ない、
はい、
これも他国に比べて少子化がこう加速化した原因じゃないかということで、まあ、さあさりながらいきなり結婚しなくて子供産んでよっていうのもなかなか社会通念を打ち破るのが一番難しいので、はい、じゃあ結婚にいざなおうと、
はい、
調べてみると、まあ、びっくりぽんなことがたくさんあって、はい、そもそもその結婚しないのは女性が多いっていうふうにみんな思ってるんだけど、うん、今や逆転していて男性の非婚率が急増して50歳で調べると男性の方がはるかに多いんですね、はい、でやっぱりもっと遡ると20代でデートしたことがないと、まあ、主観的ですけどデートって、はい、相手がデートだと思ってたらデートだからね。でも、まあ、自分がデートしたことがないと思ってるのが20代で4割かな。
その記事読みました。
あ、そう、はい、でなおかつ、はい、それも今更じゃないらしいんですけど、男性で彼女なりパートナーを持ってない人が7割強かな、はい、これはもう昔から高いトレンドで、はい、日本ではだそもそも少子化で子供をこの国に出現させる前提の結婚、その前提の恋愛っていうのが消滅しかかってるのかなと、はい、だから少子化対策って、まあ、主たるクライアント私たち女性不妊治療とかだけど、本当は抜本的な少子化対策は男性活躍、
はい、
夫になりたい父になりたいっていうモチベーションを上げることもすごく大事だってことを痛感しています。
はい、ありがとうございます。やはりまあ、テレビとか報道ではお聞きしているんですが、改めて直接こう、あ、日本として野田大臣こう匿名という形ですごくこう将来を考えていただいているということは改めてこう勇気づけられます。はい。
ありがとうございます。いろんなね、自分たちと思ってたことと違うことが数字には表れてくるので、はいはい、政策の大きな転換って大事だなって毎日感じています。はい、
大臣おっしゃられたように、このラジオでも、不妊治療に関わることですけど、やっぱりもっと男性に声を届けたいねっていう話は常にしているので、うん、そういったところもですね、大臣から、お話しいただいて、
はい、はい。
ありがとうございます。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
大臣自身も不妊治療を受けられてお子様を授かっていると思うんですけれども、不妊治療そのものに対してはどういった思いを持っていらっしゃるんでしょうか。
まあ、やっぱり辛いっていう一言につきますよね。
辛い、はい、
いくつか、まあ、今もそんなに変わらないと思うんですけれども、私が不妊治療と出会ったのはもう20年以上前、
はい、
で私はそもそも不妊になった原因は政治という仕事を選んだ、その定めなんですけど、はい、おじさんの仕事を選んだ私の自己責任もあって、うん、やっぱり当時は男でなければ職場にいちゃいけないみたいな空気があったので、うん、
はい、
その本来早め早めに取り組めば多分そんなに不妊と向き合うことなかった人生だったかもしれないけど、たまさか選んでしまったのが20代の時に、はい、そのまあ中高年の男性の職場みたいなところを選んでしまったので、うん、はい、そこになりきらないとやっぱりこう認められないっていう厳しさがあったので、
はい、
後回しにした結果、まあ、人の何週も遅れて結婚と出会えたんだけども、その時が40歳、
はい、
でそこからなんていうかな、もう当然家族を作るっていう当たり前 の気持ちの中で、まあ、当時の夫と取り組むんだけど、当然もう医学的にも科学的にもトゥーレイトみたいな、そんなことすら学んでなくて、 学校でその不妊は学ばないから
学ばないですね、
まあ、私たちの世代はね月に1回生理がきちんとくれば妊娠するっていう風な学びっていうか、はい、そういうものだと思っていたので、はい、私自身も健康体だったし別にその生理痛もなかったんでそこはやっぱりあの教育って大事だなと改めて自分を振り返りながら思いますが、まあ、いずれにしてもその時代はそう、
はい、
で初めて産婦人科のドアを叩いて見ていただいたら、まあ、最初は普通にそのいわゆるオーソドックスな夫婦間での治療をしましょう、はい、でも年が年なんで普通の人より早めましょうって言われて、はい、で割とこう短期間のうちにその一番その妊活 の、 あの頂点である体外受精までわーっていう感じでラッシュで行ったんですけど、はい、まあ、結果として私は今の息子と50歳の時に出会うんですけれども、はい、全てのこうあのスペックを使い果たしてやっとたどり着いたなって感じでしたね、はい、あでもその間は本当にこう自分の意思もなく基本的にはドクターの指示通りにどんどんこうあの不妊治療のグレードが上がっていく、でその間自分自身どんなに努力しても結果が出せない、なおかつ仕事との両立ができない治療みたいな、でもう自己肯定感なくなる、でやはりそのホルモン剤とかやっぱり注射を打ったりするので、はいはい、どうも自分のこうメンタルもコントロールできなかったり、あのやっぱり毎回採卵してハイバー法まで作ってアウトっていうのがずっと続くと、さすがの私もね昔郵政民営化で随分と批判されたことはね、それは理屈の話なんで乗り越えられたけど、やっぱ自分の体が答えられないっていうのは本当に苦痛ですよね。そういうのを、まあ、20年経験した結果今があるので、はい、私がこういう皆さんの誘いに乗るのは、やはり私を反面教師として見てもらいたいと。まあ、先進的な技術も大事だけど、やっぱり、あの、自分たち、特に女性は、自分たちの特権っていうのを、やっぱり常に学校で教えてくれないから、はい、これは問題なんだけど、うん、伝えたいなっていうことで今日も、皆さんとご一緒させていただいています、
はい、ありがとうございます。まさにあの今のお話にちょっと通ずるところもあるかと思うんですが、実はあの野田大臣にお話を伺うということで番組のリスナーの皆様からたくさんのご質問をお寄せいただいたんですね。でそんな質問をちょっとこちらでご紹介していきたいと思います、
はい、
不妊治療中30代の方です。不妊治療に取り組む方が増える中、働きながら安心して不妊治療に集中できるよう不妊治療による休職制度を拡大してほしいです。大臣はいかがお考えでしょうかと、いただいております。どうでしょうか。
まさに先ほど申し上げたように仕事との兼ね合いっていうのはすごく難しくて、あの突然の採卵とかね、今だと例えばがんの手術でもあの予定日があるんですよね、うん、ちゃんとこうあの昔はなんかこうすごく怖いイメージだったけれども、あのきちっとこう、うん、診察であの調べた結果いついつっていうんで、まあ、心構えができてその時に休みを入れるみたいなことができるんだけど、不妊治療っていうのはじゃ あの3日後採卵できますねって言ってて、その直前に血液検査とかやるとホルモン値のいろんな兼ね合いで、あ1日遅らせましょうとか1日前にしましょうっていうのはもう日常茶飯事なんですよ、
はい、
でそれにその合うような給食制度っていうのがないので、でまあ、そもそも論から始めて、私の時もはそうだったんです。不妊治療って法律になかったんです。要するに不妊治療とか、まあ、婦人科の任意の治療で自由診療だし、国がそのいい悪いっていう、こう、その、なんていうかな、どういう申し上げたいのかな、責任も持てないし、関与もできないようなジャンルだったんですよ、私が受けてた時代は。だから当然その労働に関することが国がそうやってなかなか関与しづらいっていう、その次元の違うところにある治療っていうのかな、
はい、
その普通の医療保険なんかで法律上こう進められているような治療とまた違っていて、でそこはやっぱり一回不妊治療っていうのをあのきちっと日本の国の中で国が認めている正しい治療なんだっていうふうにあのまず定義をしようと、
はい、
いうことで数年前に、はい、あの不妊治療の基本法っていうのを作りました、
はい、
そこでようやく初めて不妊治療っていうのを、まあ、オープンにするっていうか、うん、それまではなんていうかあの私たち不妊のなんかこう聖地みたいな聖域みたいなところで、 不妊でない人たちとか干渉ない人たちは全く関係ない世界だったんだけど、うん、法律を作ることによって全国民がその知って理解するっていう治療になったことで、それで合わせてその特性に応じた休み方っていうのが今検討されています。で、私もそうだったんだけど、丸一日休むことってあんまりなくって、はい、例えば数時間、機械の数時間だから半日、それも突然その取れる、ある程度私は不妊治療の期間に入りますと1ヶ月ぐらいなんですね、周期でやるから。その間には不意のちょっとアブセンスっていうか不在を必要とする期間ですっていうことを事前に会社に告知して、こう柔軟に対応してもらうことができるといいなと思ってます、はい、今までのだとまとめて1週間とか、介護でも、はい、なんかドナーでも、はい、なんかこう決まった時に決まっただけ休むって言うんだけど、不妊治療はちょっと決まってないんで、人それぞれだし、そこをやっぱり分かってもらうために法律をまず作って今作業中です、はい、
ありがとうございます。では続いてのご質問です。30代女性の方です。不妊治療の保険適用は日本の少子高齢化対策にどれぐらい寄与すると予想されていらっしゃいますか、とのご質問でございます。今年の4月から始まった不妊治療の保険適用はどのような変化を生み出すと期待されていらっしゃいますか。
例えば金銭面で言うと、これまでは例えば一番高くかかる体外受精とかで平均50万ぐらい1回、で高いところで100万ぐらいかかって、それが全部自己負担なんです、
はい、
それが保険適用で3割とかになると手の届きそうな治療になるということで、私は極力20代30代の妊娠しやすい時の不妊にどんどん積極的に使ってもらいたいという思いがありましたので、はい、とはいえ実は不妊治療って入り口はとても安いんで、まずはやっぱりなかなか1年結婚しても子供が授からないけど、その不妊治療は高いからっていうんでみんなこうスルーしてた結果、本当に赤ちゃんが授からないということになってたので、不妊治療保険適用できますよ、風邪ひいた時とかお腹痛い時とか、そういう時と同じような敷居の低さっていうかな、でいけるから、まずは自分たちに子供ができないなと思ったらすぐにドアを叩いてもらえるような、それがやっぱ保険適用の意味だと思います。でね、まだまだ途中報告なんですけど、日本の出生率が下がったっていうことがすごく問題になってるんだけど、実は保険適用にしてからとても増えてるそうです、患者さんが。それもやっぱり20代とか、ちょっと億劫だった、でも保険適用になったからみんなが知ることになったんで、口コミが多かったんですよ、不妊治療って、はい、あそこの病院いいわよみたいな不妊仲間でも今回は保険適用で全国民にカバーしてもらって、で全国民の監視っていうか、見てる中で若い人にエールが送れると、こっそりやるんじゃなくてみんなで応援するよと、だからそんなにくよくよせずに治療受けてねっていう空気ができたことで、メンタルの上でも金銭的にも若い人が行きやすくなって、だから先生たちは忙しくなった、逆に言うとお医者さんは液を出せないかもしれない、たくさんの患者さんを見たりするんで、そんなことで進めていければと思いますね、
はいはい、ありがとうございます。
少子化対策担当大臣の野田聖子先生にお話を伺いました。まだまだたくさんお話を伺っていますので、来週も引き続きご出演いただきます。お聞き逃しなく。この番組は放送後にラジオライブラリーからもお聞きいただけます。 FM 西東京のウェブの妊活ラジオのページからお聞きください。またアイジェヌミックスではウェブの他にもブログや SNSYouTube などで情報発信していますので、ぜひアイジェノミクスと検索してご覧ください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。